はい、こんにちは、レイジョです。レイジョの日本全国出張スカイプ。今日は沖縄の、私のね、尊敬する超大先輩、レッドさんと、酔いどれスカイプをやってます。レッドさん、こんばんは。
こんばんは。
いやー、突然すいません。いや、実はね、もう15分ぐらい話してんだよね。うん。で、お互いそのコンサル生持ってるから、その、まあ、曲がりなりにも教える立場としてどうやったらみんなが動いてくれるか行動してくれるかっていう話を今まで15分ぐらいしたんですよね。うん。ですごいレッドさんがいいこと言って、まあやっぱりそのなんていうのかな、自分がここまでちゃんと説明したのに、まあこれを買ったらすぐ稼げますよって言ったのに、まあ2割ぐらいしか翌日聞いたら実際その商品仕入れてないとか。そんな話も出たし、でまあレッドさんも私もね、某ケンタッキーの社員だったんで、でケンタッキーで一番まあファーストフードで悩むのがパックミスなんだよね。うん、なんかこうポテト入れ忘れたとか、何々入れ忘れたとか何々と何々間違えたとか、このパックミスっていうのがすごいファーストフードのテイクアウトで永遠の悩みなんですよね。うん。で、なんで行動してくれない、挑戦してくれないんだろうっていう話を、とりあえず今まで15分ぐらい、チロレッドさんとやってて、ちょっと待って、これ、音声取らしてって、こう、僕が頼んで今、音声取ってるんですけども。でね、そこまでの話を聞いて、僕がすごい、ちょっとこう、二つ、思うのが、まず、実践しましょう、行動しましょうっていうのが一番ね、じゃあどうすれば実践行動してくれるかって僕がいつも思ってるのが、やっぱ自分がめっちゃ実践行動してるのを見せるのが一番いいと思うんですよ。うん、なんかね、まあ僕さ今日ブログでちょっと今日の朝の9時にアマゾンの規約変更のブログちょっとこうサクッと1時間ぐらいで書いたんですけども、うん、で一番最後に、まあ、ちょっと規約変更があったからメーカー仕入れしましょうね、メーカー仕入れおすすめしますよみたいなメーカー仕入れの無料オファーにつなげたんですよ、
はい、
うん、でまあブログのところで僕が書いてるのはそのメーカー仕入れのセミナー行ったから早速僕はメーカーに10社ぐらい、2週間前にセミナー受けてもうすぐ10社ぐらいメーカーに今打診してますよみたいなこととか、まあ新しいなんかズームっていうのを今日覚えたからズームっていうのをこれからちょっとチャットワークライブでもなくスカイプでもなくズームでこうネット会議しようぜとか、なんかどんどんそういう新しい挑戦とかを自分がこうどんどんやる姿勢をやっぱ見せたら、あ、なんかレディオでもあんだけやってんだから俺もちょっとしようかな、私もちょっとしようかなみたいな気になってくれるんじゃないかなっていうのがやっぱりすごい、うん、要はもう背中見せる。
そうですね。
うん。で、そのケンタッキーのパックミスの時で僕が店長の時にやってたことは、僕が自分自身で声出してダブルチェックしてたの。うん、で、ちょっとごめん、これ俺チェックしたんだけど、あなたもちょっとこれ悪いけど、お客さん出すの30秒遅くなるけど、ちょっと今日しんどいから、自信ないから集中力やべえから、ちょっと見てくれないとか、で自分でもう恥ずかしいけどさ、リブオッケー、サイオッケー、ナゲット5ピース1、2、3、4、5、ナゲットもオッケーだし、クリスピーが1、2、3あるねとかってこう口に出すのね、うん、声出し、まあ声出しっていうのはすごい基本中の基本なんだけど、でそういう姿勢を自分で、あ、店長でさえあって声出してなんかダブルチェック依頼してんだから僕もじゃあダブルチェック依頼しようかなみたいな、なんかその2つの話に共通するのは、うん、やりましょう、行動しましょう、実践しましょうっていうんじゃなくて、自分自身がやっぱ背中見せる。で、日報出しましょう、日報出しましょうって言ってて、自分が日報の返信もこう、例えば3日以上ずっと出さないとか、うん、で、自分が1日たりともメルマガかチャットワークでの発信がなかったりしないようにしようと思ってるんですね、僕は。うん、 なんかもうね、常に四六時中そのレディオミーティングっていう私たちのコミュニティの人に向けてなんかこう刺激になる情報、うん、あ、こういうことをこう音声で撮って話したらみんなのモチベーション上がるかなとか、なんかそういうことをこう四六時中こう思ってるんですね。うん、なんかそれって、うん、別にネットビジネスだけのコンサルの話じゃなくて、やっぱり普通の会社の、ね、上下関係でも使えるしっていう話をね、ちょっとこうレッドさんとしたかったなと思って、うん、でそれって結局すっごい自分がしんどくなるじゃん、うん、めちゃくちゃしんどくなるんですね。四六時中もそのことばっかり考えるし、結局自分が仕入れ行きたい気持ちを抑えて仕入れ行く時間があったらみんなに対する音声取ろうとか、うん、自分が仕入れする時間を抑えて、店舗でのその仕入れ動画に撮ろうとかさ、うん、結局そっちになるじゃん。
そうですね、
うんうんうんうん、だからね、やっぱすごく、うん、教える立場としてはものすごくしんどいし、さっきもちょっとこの音声撮る前に話したけど、日報ちょっと出さない人がいたら私の方から音声やろうぜとか、ちょっと近くの人と会いましょうよとかこう僕言うのね、すごい、うん、で月に10人以上会ってるんだけど、うん、レディオミーティングのその30人近い人とね、結局そういうことをこうすることでみんな分かってくれるんじゃないかなって思って、でそれをまあでもなんていうのかな、恩着せがましく、うん、押し付けるんじゃなくて、結局僕はそれっていうのは自分の成長に全てつながると思ってるから、うん、でレッドさんなんていうのは多分そういうことが自然にできるタイプだと思うのね。うんうんうん、そのコンサル経験がね、やっぱりまだその足りない、うん、圧倒的に時間がまだ経ってないだけであって、多分やりだしたら多分史上最強にすげえいいコンサルできる人になるんじゃないかなって俺なんかは思ってるんだよね。うん、そうそうそう、だからね、ものすごいすごいレッドさんには期待してるし、うん、だから僕がやっててうまいこと言ってる経験をできるだけ伝えたいなと思ったし、で今この音声を聞いてるレディオミーティングのメンバーには、まあ、僕のぶっちゃけた思いをこうね、ちょっとワイン今3本目なんですけど、ちょっとこう そうそう、まあまあ、ニーハマの事務所来たらこんなもんなんですね、一人だからね、うん、そう、うん、でもレッドさん電脳し始めたんでしょ。
そうですね、電脳、なんか電脳大嫌いだったんですけど。
ですよね。
で、まあコンサルやる前に、
うん、
まあ、店舗だけでコンサルするのは厳しいなって思って、
うん、
で、まあ電脳もしないといけないって思ってて、うんうんうんうん、電脳始めたってのがあって、うん、だけどやっぱ最初、まあ、電脳やっぱ嫌だったんですよね。パソコンの前にずっと座ってるのが嫌だし、
うんうんうん、その辺のね、なんか店舗一辺倒の人を電脳に向かせるための参考としてちょっと僕のレディオミーティングのメンバーに聞かせたいんで、聞いてもらいたいんで、どうやってその店舗一辺倒から苦手意識のあった店舗、電脳をできるようになったな、なったのかなっていうのをちょっとこう教えてほしいなと思って
、まず、
うん、まず
店舗セドリーは、まあ、限界がある
から、まあまあまあまあ、まあ、やり尽くしたらもう本土行くしかないもんね。
で、まあ、自分が始めた頃と比べて1年2年経って、うん、やっぱり状況が変わってるなっていうのは印象を感じたんですよね、店舗で。
それはやっぱあれですか、店舗セドリーする人が増えたっていうことですか。
そうですね、
うん、やっぱその店舗側の方は変わんないけど、もう単純に、やってる人が増えたっていうこと。
そう、仕入れとかリサーチの後とかも見受けられたし。
ああ、そうなんだ。
あのやっぱり、まあ、抜かれた後仕入れ取られた後が見えたんですよね。
はいはい、
でか、それをリサーチしたら、やっぱ価格差あって、
うんうんうん、
仕入れができるような商品だったりとかしたんで、
うんうんうんうん、
で、思ったのが、コンサルしますって言って、まあ、やっぱ多分、おそらく沖縄の人が多いだろうなと思ってたんですね。
うんうんうん、
実際8名中7名沖縄の人なんですけど、
あ、そんな沖縄率高いんだ、
はい、だけど、まあ、僕1年2年やってる自分でさえ1日仕入れがって回った時に、
うん、
また昔ほど大きく仕入れができなくなってるのに、これからやります教えてくださいって言ってる人に対して、
うんうん、
店舗でここ見ましょうここ見ましょうって話をしても、
うんうん、
まあ、大きく稼げないまま過ぎていくんじゃないかと思った時に、やっぱ電脳は必須だなって思ったので、
はいはいはい、
まあ、自分も教えられるぐらいスキルつけないといけないと思ったんですよ。
うんうん、
で、まあ、電脳、まあ、ヤフオクだろうと思って、
うん、
ヤフオクから始めたんですけど、
うん、
やっぱそれでもやっぱ苦手なのは苦手で、
うん、
だったんですけど、まあ、やらないといけないっていう、まあ、使命感から自分が入力して、
はい、
1日に3時間をリサーチをするとか、
はい、
まあ、アラートは、まあ、プレミアム会員の50件全部登録するとか、
はいはい、
まあ、そういった感じのルール決めをして取り組んだ、
うん、
で取り組んでてもぶっちゃけしどかったんですよね、
うん、
でどうしたもんかなって思ってた時に、ちょうどなんかあのトラックボールバースが使いやすいよっていうのを言われて、
はい、
でトラックボールバースをアマゾンで買おうって思ったんですけど、
うん、
アマゾンでポチると寸前ですよね、ポチる寸前にヤフオクがもし安かったらどうしようってふと思ったんですよ。
はいはい、あ、いいですね、いいですね。
でヤフオクで探したときに、まあ、結果的にアマゾンの方が安かったんですね、新品は、
うんうん、
まあ、だけど別に自分が使うものだったんで中古でいいなって思っては、状態いいのを探したりとか、
安く仕入れた
りとか、
うん、
まあ、要は自分が欲しいものを必死になって全力で探したんですよね。
うんうん、
でその全力で探したときに、それまでなんかいやいややってた絞り込みだとか、
うん、なるほど、
並び替えとか、
うんうんうん、なんか結構まあまあお高いものを必死で1円でも安くと思ったからね。
はい、でじゃあその時買えばいいのか、入札したらよかったのかって思ったけど、落札相場を見たら昔の方がちょっと安いと。
はいはいはい、
であればもしかしたらまた落ちてくるかもしれないからって思って、あら、受けたりとか、結局その時に、あ、俺電動やってんじゃんって思ったんですよ。
うんうん、いや素晴らしい、分かりやすい話ですね。結局、まあ、自分が何か買う時に価格比較を必死でやったっていうことなんですよね。
そうそうそう、だからあの、うん、コンサル生に僕電動やる時に、5000円以上の自分が欲しいものをヤフオクで探してくださいって
言わせるんですよ。うんうんうんうんうんうん、
それが苦手意識の克服になるかなって思って、
いや素晴らしい話ですね、それは。いいですね、
それをやってもらって、でもリサーチの感覚を覚えてもらって、
うん、
でそれからが早かったんですね、やっぱり、
はいはいはい、
あの実は今度教材出そうと思ってて、その教材の中身をお話しするんですけど、
うん、
僕リサーチって、まあ、ヤフオクとかフリマアプリとかは正直一緒だと思って言い方自体は、
うんうん、
で流れとしては起承転結があったとしたら、
うんうん、
ヤフオクもフリマも起承転結は同じだと思ってるんですよ、
はいはい、
木の部分、
うん、
要は、まあ、スタート入り口ですよ、
うん、
その部分はあのレパートリーが多い方がいいかな。
そうですね、うん、
例えば、まあ、ベタなところでいけば、ね、初回限定でキーワード検索入っていったりとか、
うんうん、
まあ、未開封で入っていったりとか、
うんうんうん、
まあまあ、他にもやっぱこの取っかかりの部分ってい
う
の
は、まあ、
商品名だとかメーカー名だとか、
うんうんうん、
商品の状態だとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、その取っかかりの部分だけをやってしまって、レパートリー増やしてしまって、そこからの商点結はメルカリもヤフオクも一緒、
まあ、そうそう一緒なんだけど、そこで急にいっぱい増やしちゃったらちょっと厳しくて、その起承転結の流れを何かこう自分の得意なジャンルでひたすら繰り返すのがいいんだと思うんだよ、うん、で一つ極めて あこのジャンルだったらもう起承転結ポンポンといけるから、じゃあ次のジャンルにとかこう少しずついくのがまあ理想的なんだろうけど、でもアラート登録の RSS なんていうのはもうどんなジャンルもとりあえずぶち込んだきゃいいわけだし、最終的に数がものを言うし、うん、
だからそこの部分だよなって思って、だから変な言い方、まあ、ヤフオクフリマからの、まあ、ネットショップとかまた少し変わってくるんですけど、
う
ん、
はい、
このリサーチの部分で言えば、
うん、
そのなんだろう、よく言うんですけどコンサルセンにも、あの自分がやってる行動作業の意味を理解してくださいって言ってるんですよ、
うん、そうですよね、うん、何のためにやってるかだよね、
そう、その例えば、新着順に並べ替えました、その新着順に並べ替えた意図は何ですか、
うんうんうん、なるほどね、なんかこう、マニュアルに新着順に並べましょうとか書いてるからっていうんじゃないんだよね、
そうそうそうそう、うん、でだってそのだから入札の多い順に並べ替えましょうって言われて、じゃあその入札の多い順に並べ替えたらどういう意図があるんですか、どういう意味があるんですかっていうのを理解しないと、
うん、
結局意味が分からなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
だけどコンサル生は全員にじゃあリサーチしましょう、こう動画とかも撮ったりとかしてるんですけど、
うん、
このリサーチをしました、新着順に並び替えました。新着順ってことはどういうことですか、
うん、
出品されたばかりと。ってことは、セドラーさん、他のセドラーさんが見てない可能性ありますよね。その意図があるから新着順に並び替えるんです。とか、この一つ一つの行動、一つ一つの作業を意味を持たせてやってくださいねって話をしてて、それが、なんだろう、身についてる人は、ネットショップでリサーチしててもできるんですよね。だから、まあ、ヤフオクをベースでやっていって、でそこからまあヤフオクにうまくハマっていくんだったらヤフオクやったらいいし、
うん、
そこからの展開で、まあ、ネットショップがうまくハマるんだったらネットショップさらにやっていけばいいし、うんうんうんうん、
そうだね、まあヤフオクがいいかメルカリがいいかネットショップがいいかっていうのは結構人のタイプによるしね、
うん、
なんかヤフオクでセルのがこうすぐ熱くなっちゃう人とかヤフオクしない方がいいし、
うん、そうですね、
そういうタイプによるよね、でもあれ今レッドさん電脳と店舗って比率どれぐらいなんですか。
いやーハイブリッドです。
おーハイブリッドね、
どっちかっていうとハイブリッド、
いや答えになってねえじ
ゃん。もう酔っ払ってるか酔っ払ってないけど、
うん、
あの僕これ自分のコンサルティング言ってないんですけど、
うん、
電動でリサーチして、
うん、
もし繋いでます。
ああ、だから そんなんでいいんだよね。電動でリサーチしてこれメーカー仕入れでメーカーに交渉できるんじゃないかなっていうのも当然出てくるし、僕もメーカーリサーチするときにこれ逆に電脳の登録できる商品見つかったなとかのいっぱいあったもんね、その過程の中で、
まあ、ちょっと前になんか、ね、なんかあまり流行りとかやるの嫌だったんですけど、
うんうん、
食品やってみようかなと思って食品のリサーチをやったんですよ、
うんうんうん、
食品のリサーチをやったんですけど、まあ、確かに今沖縄だから送料かかるっていうのを考えても、
うんうんうん、
まあね、いくら以上だったら無料とかはあるから、
うん、
まあ、知り合いできないことはなかった、楽天とかでも、
まあ食品買う量多いもんね。
ただリサーチして、だから沖縄の店に考えた時、沖縄の食品からリサーチをしてた時に、
うん、
で科学さんにつけて、なんで沖縄の食品を県外のショップから仕入れないといけないなって思って、
ですよね。
で沖縄で利益が出せそうな食品とか見つけた時に、
うん、
あらこれ沖縄の卸し区引っ張った方が早くねってなって、
うんうんうん、
リサーチかけて卸しにこれありますかって聞いて、うん、あります、いくらで卸せますかっていうのをやってたら、そっちが楽だなって思って、
うんうん、
今の比重的にはそっちが大きいですね。ただ、うんうん、まあ、店舗とかも全然やってないかって言ったら、まあたまには行きます。
まあでもコンサル生が沖縄に多いんだったら自分が店舗するのもはばかれるもんね、
うん、だから本当行って仕入れ行くぞって言って行くっていうよりも、何かのついでに行って、
うん、
あればこんなのありますよって情報流したり、
うん、
コンサル生に情報流したり、
うん、
じゃなければなんかやっぱ話してるから分かるじゃないですか、規制かかってる、かかってる、
うん、そうですね、
だった時にも規制かかってる出せないだろうなとか、まあまあ、これもメンタルブロックなんですけど、単価が高いものとか、
うん、
自分は大丈夫です、結構ですとかって言われたら、まあそれ、
取った
り、自分っていうのはありますけど、
そうか。でもやっぱり教える苦労がすごく大変そうで、うん、頑張ってね、うん、くじけないようにね。ちょっとそろそろ音声も20分になるんで、もうこの辺で音声の収録をやめようと思うけど、何か一言私の、素晴らしきレディオミーティングのメンバーに一言二言メッセージがございましたら簡潔にどうぞ。
コンサル生を見てても思うんですけど、
はい、
例えば月賞100万いかない人、
月賞100万いかない人、はい、
いかない人、
うん、
メンタルブロックを壊せば簡単に100万いくんです、
うん、
でそっから200万いかない人、
うん、
実はこれもメンタルブロックを壊せば次のステージに行けるんですよ、
うんうんうん。
まあ、具体的に言えば店舗セドリやってます、電動セドリやってます、100万円いかないです、
うん、
高価な商品を仕入れます、
うん、
っていうふうに行動することができれば、その後がどんどんアクションできて100万超えていくんですよね、
うん、
で100万超えてそこからまた伸びないですってなった時に何がブロックかかってるかって言ったら、例えばメーカーを知るとか、
うんうんうんうん、
メーカーと交渉するのが嫌だとかそういったのがあるんだけど、うん、それをクリアすればまた伸びると思うんですよ、
うん、
変な言い方すると、そのマインドを強く持つことができれば、
うん、
行動アクションができるんで、
なるほど。
ぜひ、ぶっ壊してアクションを起こしてほしいし、
うん、
その辺はレディオさんも分かってると思うから、その各個人に対しての、
うん、
このアプローチというか指導というか、そういったものはしっかりやってくれると思うんで。
素晴らしい。
そうですね。
綺麗にまとめましたね。ありがとうございます。酔っ払いなのに、お互い。いや本当に、まあこんな感じでね、ね、本当レディオミーティングの皆さんに言いたいことは、そのこうやってこう人とね、私の、ネットビジネスで成功する7つの秘訣のうちの一番最後ね、人と会いましょう、会話しましょうっていうのがすごく大切なのは、まあ、チャットワーク上でも会話して、こうやってね音声でも会話して、お会いして会話してね、やっぱりね、人と会ってね、こうやっていろいろ話さないと、絶対に自分の成長にならないっていうのはね、レッドさん思いますよね。うん。
なんか結局今回僕が飲みましょう、スカイプ飲み会しましょうって言ったのも、
うん、
なんか今の自分に刺激が欲しいって思った
んですよ、うんうんうん。まあもう細野さんの話聞きてっていう話よね。そうそう、はい、まあまあ。
それもあるし。
そうそう。まあこの後その辺はちょっと音声止めて。ちょっと大っぴらにできない話もしますんで、うん、まあということでね、本当皆さんね、いろんな人とそのあれですよ、レディオミーティング制同士でスカイプとかね、音声対話とかしたらいいと思いますよ。で、私抜きでこう 4,5 人集まって、ちょっとこうみんなでワイワイ話そうぜとか、そんな企画もね、ぜひしたらいいと思いますんでね、うん、本当レッドさん今日は音声収録ご協力いただきましてどうもありがとうございます。
はい、ちょっとありがとうございます。
はい、じゃあということでね、レッドさんを、ゲストにお招きしての、レディオの日本全国出張スカイプインフロム沖縄ということで、どうもレッドさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼いたします。